皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。大きなニュースとしましてはですね、 IPCC の統合報告書がね、発表されたということなんですけれども、これに関しましてはまた改めてお伝えできたらいいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースをお伝えしたいというふうに思いますけれども、こちらもですね、IPCC 関係するところもあるんですけれども、気象の関係で線状降雪帯2倍厚い雪雲ということなんですね。で、温暖化で頻発する可能性ということです。このところね、冬にドカ雪とかね、そういうことが、多いということもあるんですけれども、大雪被害の原因と考えられている JPCZ、 これ日本海寒帯気団収束帯っていう、ものなんですけれども、この構造をですね、三重大学なんかの研究チームが観測をしたということなんで、一般的な雪雲よりも厚かったということなんですね。2022年2023年この冬発生して大雪をもたらしたということなんですけれども、この観測できたデータをもとに、気象シミュレーションを改良するということで、豪雪の予測精度向上に、つなげていくということなんですけれども、これ、JPCZ というのはシベリアから、ね、寒気が、朝鮮半島北部の山脈で2つに分かれて日本海付近で合流することで帯状の雪雲ができてですね、集中的な雪を降らすということで、これ、集中豪雨をもたらす線状降水帯と似ているということで、線状降雪帯というふうにも呼んでいるということなんですね。で、この研究チームが、ね、観測した結果、一般的な雪雲よりも2倍ほど高かったということなんですね。雲の厚さがですね、この厚さが記録的な豪雪をもたらすということなんで、周辺からの水蒸気が流れ込んでいて、この、水蒸気が上昇して雲になる際に熱を出して、気圧が低下して、対馬海流がもたらした暖かい海面からの水蒸気が引き込まれて、その水蒸気が、ね、雲になって繰り返して発達するということなんで、今後温暖化で海水温が上昇すればですね、この豪雪被害というのは頻発する可能性があるということなんですね。これは まさに、ね、あの気候気象の科学でね、これまで言ってきた通りのことが起こっているということなんで、あ、雪が降ったから温暖化じゃないんじゃないかとかね、いうような人がいるわけなんですけども、そうではなくて、ちゃんと、この気候変動、温暖化が起こればね、こういうことが起こっているということで、まさにね、実証をされて研究も進められていて、まあこのね、被害もね、減らすということの研究にもつながっているのかなというふうに思います。はい、次のニュースなんですけども、地元京都ね、龍谷大学が 100% 再エネ化へ、環境に優しいキャンパスということなんで、ね、まあね、これ私の、非常勤で、教えているところもあるんですけれども、伏見区ね、2023年度中に、伏見キャンパスね、キャンパスで使う電力の 100% を再生可能エネルギーで、賄う取り組みを始めたということなんですけれども、これ、民間の会社と、ね、包括連携協定を締結して、学内の太陽活電設備や再エネ由来の電力使用を増やしてですね、西日本の大学では初、ね、国内では千葉商科大学が、ね、有名なんですけども、2例目ということなんで、まさに、ね、先駆的な取り組みかというふうに思うんですよね。これ龍谷大学ね、深草、大宮、大津の瀬田、ね、3つキャンパスがあるんですけども、この年間の電力使用量が全体で、 2000万キロワットアワーということなんでね、非常にまあ大きな、多くの電力を使っているわけなんですけども、このうち 49% を、ね、再エネで発電した電力供給をもうすでに受けているわけなんですけれども、一方でですね、この龍谷大学、いち早く2013年からですね、和歌山県とかね、三重県に龍大ソーラーパークっていうのをね設置して、この収益はね、地元の自治体や市民活動に当てていってですね、まあ、これ、よく紹介しましたけれども、地域貢献型のメガソーラー発電ということでね、まあこれは我々もね注目をしている中で、これがねあれば龍谷大学もね 300% できるんじゃないかというふうにね考えていたわけなんですけれども、まさにね、そういう方向に向かってきたということかなというふうに思うんですね。で、まあこれその民間の会社からね電気を受けるということで、もう少しね再エネ電気を増やすっていうこともあるんですけれども、この校舎などにね太陽光発電システムを増設するというようなことで 100% になっていくんじゃないかなというふうに考えられています。で、この学長もですね、ゼロカーボンユニバーシティの実現に向けた動きを加速させたいというふうに、示しているということなんですけれども、この、ね取り組みについても民間の会社と定期的な協議を重ねて、連携内容を決定していく、この連携事項というのはね、6つありまして、ゼロカーボンシティの実現に向けたエネルギー利用の検討、それから地方自治体地域と連携した、ね課題解決型学習の施行とか、ね教育に関する検討、各キャンパスの再整備計画における環境を考慮したエネルギーシステムの検討、地方自治体や教職員学生とともに地域循環共生圏、これを実現するための検討、学生向けの、ね、キャリア教育グリーン人材育成に関する検討、それから産学が連携した共同研究、ね、これも検討していくということで、まさに大学ならではの取り組みだというふうに考えられますよね。その、キャンパスをね、再に 100% にするだけではなくって、教育あるいは地域内の、循環、それから、まあ、なんて言いますかね、グリーン人材とかね、そういう人たちを育成するいろんなもうね、ところに及んでいて、まあ京都はね大学行為ですから、こういう大学がね、まあ宣伝をつけてもらって、全ての大学がねこういう形になっていけばいいかなというふうに思いますね。これがやっぱり、魅力ある大学キャンパスなるんだろうなというふうに思いますし、これでまあね、学生さんがより集まるとかね、あるいは、本当にね研究が進んでいくとかいうようなことにつながったらいいかなというふうに思っています。はい、一方でですね、もう一つのニュースなんですけども、日本の共同声明原案、他の G7 が反発、石炭火力の全廃時期示さずということで、今年はね、広島で、G7 サミット、ね、開かれるわけなんですけども、4月には札幌市で、G7 の、ね、気候エネルギー環境大臣会合があるんですが、その、前に議長国日本が示した共同声明原案に欧米勢が反発をしているということなんですね。CO2 排出量の多い石炭火力発電所の全廃時期に踏み込んでいないということで、協議難航は、まあ、必至だということなんですね。で、2022年、ね、去年の会合では議長国ドイツが事前協議で、2030年までに段階的廃止、これ、ね、石炭火力ですね、これ、まあ、私たちが、主張していることと一緒なんですけども、これに日本が最後まで反対し、共同声明に廃止の期限は盛り込まれなかったということで、ちょっとね、非常に、まあ、他の先進国からは顰蹙を買ったというようなこともあったわけなんですけれども、この4月の会合に向けてね、時期を示さずに段階的に廃止する、電力部門全体の目標も大部分を35年までに脱炭素化ということでね、維持していて、これに対しては日本以外の6カ国から、事前協議なので 踏み込みが足りないということで注文が相次いだということなんですね。で、日本と他6カ国の対立構図になっている、構図になっているということなんで、ちょっとやっぱりね、これは世界が向かっているところと、逆行しているということなんですよね。まあ、まさに、日本、石炭火力をね、残したいということでアンモニア水素なんかをね混ぜて混焼するということであったり、ね、当面使い続けるということなんで、共同声明案ではアンモニアや水素は火力発電の脱炭素化に利用可能というふうに盛り込んでいるんですけれども、これ、混焼では CO2 は十分削減されないということで難色を、あるいろんな国が示しているというようなことになっているわけなんですね。まあ、まさになかなかね、悪いと分かっていてもやめられない、石炭中毒っていうのがねここでも出てきてしまったのかなというふうに思ってしまいます。でこれに対してですね、まあ、欧米の各国だけではなく、まあ、NGO が、グリーンウォッシュだということでね要請書も、ね、出していた、いるわけなんですね。日本のゼロエミッション戦略はグリーンウォッシュということで18カ国140団体がこの、日本のこの、ね、考えにちょっとこうね、警告を送った要請書を提出したということなんですね。こう世界18カ国140団体の市民団体が、首相に対して化石燃料利用の促進と拡大をやめてアジアにおける再生可能エネルギーの移行を妨げないように求める要請書を提出したということなんですが、日本政府がですねアジア各国の閣僚級を招いて脱炭素やエネルギー移行に関する日本の協力について議論する、まあ、会議を、ね、開催したんですけれども、それを、ね先立ってこういう、ねグリーンウォッシュだということで、ね、ちょっと要請をしたということなんですけれども、これ、まあ私たちもこう、ね、ずっと言ってます、GX グリーントランスフォーメーション戦略っていうのは、ねガスまたはLNG 天然ガスアンモニア水素混焼、CCS ということで、化石燃料利用を長引かせるような技術に大きく依拠していて、これは、まさに誤った解決策ですよと、迅速で公正かつ公平な再生可能エネルギーへの移行をもたらすような、ね、協力を、ちゃんとね広島サミットでも打ち出すべきじゃないかというようなことでね、言っているわけなんですね。これは世界各国の、ね、人たちがいろいろと、コメントしているわけなんですけども、ちゃんとこのあたりがねしっかりと、正されていけばいいかなというふうに思って紹介をさせていただきました、ね、ただ龍谷大学についてはいろいろ期待を込めて、お伝えしたところがありますということで、今日の初温暖化防止は終わらせていただきたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。